はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。この前ね、映画を見てきたんですよ。キャプテンアメリカシビルウォー、ね、これをね、近所のユナイテッドシネマ勝原に見に行ってきたんですよ。まあ、ユナイテッドシネマ勝原っていうのは、まあ、地元の映画館で、ここできる前にはムービックス勝原っていうのがあったんですよ。そこが2014年9月いっぱいで潰れたんですよ。で、まあ、潰れて、まあ、そのムービックスカチャラが入ってた建物はツインゲートって言うんですよ。で、潰れて、まあ、ずっと、ね、他の店入らず空いてたんですけど、その後に入ったのが、ユナイテッドシネマ、カチャラっていう、まあ、奈良県初の 4DX 上映館っていうね、まあ、僕ね、シビルウォーは見たのは、ね、普通の 2D、2D なんですけど、4DX ね、すごいね、値段見たら。2D で、4DX を 2D で2800円で、3D で3200円っていう。まあ、レイトショーやったらちょっと安くなるんですけど、それでもね、もうなんかこれ、ほんま、なんか映画ってほんま見るの贅沢やなっていう。ほんま贅沢に思えてきましたよね。なんか、すごいね。映画、ね、だって、通常上映でも、1800円っていう。まあ、レイトショーで1300円。ね、僕なんか映画館が近いんで、結構、近いところに住んでるんでね、レイトショーで見ること多いんですけどね。まあね、あーって、まあ、1800円でも結構ね、いい値段。確か他の娯楽に比べるとね、結構ね、いいねしますよね、映画って。まあ、これが去年できたんですよね。で、今回初めて見に行ったっていう、ユナイテッドシネマに。いや、まあね、どうなるかっていうね。カシャラってね、昔はね、映画館一時期3つあったんですよね。今考えるとね、多いなって感じなんですよ。ムービックスカシャラと、で、カシハラのイオンモールの中にある東方シネマズカシハラ。あと、シネアークカシハラやったかな？シネマアークやったかながあったんですよ。確かね、シネアークやったかな？そうそう、カシハラシネマアーク。まあ、カシャハラシネマワークがね、場所は一番良かったんですよね。カシャハラ市の中で一番大きい、八木駅、大和八木駅。からもう歩いて5分もしないっていう。まあ、一番駅はね、近かったんですよ。まあ、交通の便も良かったっていう。八木駅は急行も止まるんで。まあ、だけど最初に潰れたのが、シネマワークやったっていうね。まあ、確かにね、シネマワーク、というかシネマワークが悪いというかね、まあ、シネマワーク駐車場が少ないっていうのもあるんですが、他にね、八木駅の付近ってあんまり店が、映画館見終わって、映画見終わって帰りどうするってなるとね、飲み屋が多いんですよ、八木駅周辺って。だからあんまりね、食べに行くったりね、映画館の前後、映画を見る前後に過ごすね、方法があまり少ないっていう。まあ、って潰れたんでしょうけどね。だから一時期は東方シネマの勝原だけやったんですよ。まあ、ここはもう、イオンが潰れない限りここも潰れへんやろなっていう。だからもう、一日過ごせるっていう。映画見て買い物して、で、ご飯食べてっていう。で、もうね、だからもうこのツインゲート、ムービックス勝原が潰れてね、ほんま、店がどんどん減っていくっていう。ミスタードーナツとかも撤退してっていう。まあね、最初にね、パチンコ屋がなくなって、で、映画館なくなってっていう。なんですけどね、もう寂し、もうこれもう、ツインゲート自体潰れるんちゃうかなと思ってたら、まあ、ユナイテッドシネマ柏原が入ってっていう。で、まあ見に行ったんですけどね、まあ、席は、席というか映画館の感じは、 まあ当たり前なんですけど、まあムービックスカジャラとそんな変わらないんですよね。まあ変わったなーっていうのは、まあ前はね、あの売店、あの券見せて入場した後もう売店で物を買うことができたんですよ。まあただ、まあユナイテッドシネマカジャラになってからはなんかあのあれ買えへんのかな、なんか前売店やったところにコインロッカーが置かれててっていう、まあそこは変わった感じですかね。まあ席自体は変わってないんでね。でキャプテンアメリカシビルを見てきたんですけどね、まあキャプテンアメリカシリーズ第3弾ですね。まあ、時系列で言うとアベンジャーズエイジオブウルトロンの後の話ですね。まあだからこのエイジオブウルトロンの後にまあアントマンがあったりするっていう。でまあお話の内容としまして、まあちょっとネタバレになるんですけど、まあだからまあアベンジャーズね、活躍してるんですよ。世界のピンチ救ってるんですけど、この子らっていうかこの人らが悪いわけじゃないんですよ。ただまあこの人らが活躍してる上でというか活躍してる中でやっぱね、あの一般市民巻き込まれることもあるんですよね。でまあそれで死ぬ人も出てきてるので、アベンジャーズを国際的な政治組織の管理下に置こうっていう声が出てくるんですよ。まあだからまあ管理下に置かれたら、まあ上の指示がなければ戦いで出れないっていう。でまあこれでアイアンマンは賛成するんですよね。でキャプテンアメリカは反対するっていう、まあ、ここら辺は二人の考えの違いっていう。まあキャプテンアメリカの場合はまあね、組織にちょっと不信感持ってるっていう。まあ過去はあのウィンターソルジャーの頃やったかな、まあ実はっていう、実は敵の組織に乗っ取られてたっていうこととかがあってて、で組織についてちょっと疑わしいというかあんまり信じられないっていう。でまあ逆にアイアンマンはまあトニー・スタークはまあ大企業のトップとしての顔も持ってるんで、まあ一定のルールが必要って考え持ってるっていう。でもこれ分かれるんですよね、二手にっていう。まあチームで言ったらまあキャプテンアメリカのチームとアイアンマンのチームにっていう。でまあウィンターソルジャーっていう前作で出てきた敵なんですけど、これがまあキャプテンアメリカの親友なんですよね。でこのウィンターソルジャーは洗脳されてるっていう。でまあウィンターソルジャーに疑いがかけられて、でキャプテンアメリカはそれを守ろうとして、でまあアイアンマンとキャプテンアメリカと二手に分かれてまあ戦うっていう、まあ言うたらヒーロー同士戦うことになるっていう。いやこの戦いは面白かったですよ。新キャラも出てきてっていう。まあアントマン、キャプテンアメリカの側にはアントマンがついて、でアイアンマンの側にはスパイダーマンがついてっていう。まあでも戦い見た感じはまあなんかお互い遠慮してるのかなっていう。なんかねすごいあのアイアンマン弱体化してないっていう。まあだからキャプテンアメリカ相手にというか、まあまあ仲間なんでお互い本気出せないっていうのもあるんですけど、なんかアイアンマンやったらもうちょっと有利にことを運べたやろなーって思ったりもしてっていうのはありましたよね。でまあでウィンターソルジャーに疑いがかかってたんですけど、実はまあ黒幕が別にいてて、まあ真犯人ですよね。でまあその真犯人は真犯人でまあやる理由があるっていう、まあなんともやりきれない理由なんですけど、まあそうなんですけどっていう。だからといって、まあ、他人巻き込むのは良くないよなっていう。でまあ最後はまあ新たな事実が出てきて、 まあ、また新たもやもやが出てきて、でキャプテンアメリカいなくなってみんなの前元から去るっていう、まあ仲違いっちゃ仲違いですよね。でこれどうなるかっていう、まあ、続きはアベンジャーズインフィニティ4で描かれる予定みたいですよね。パート1が2018年5月4日で、アベンジャーズインフィニティ4パート2が2019年5月3日、まあ、どちらも全米公開予定してるっていう、まあ、だいぶ先ですけどね。まあ、続けば続くほどね、やっぱだんだん見てないと話についていけなくなるっていうね。なんかシビル王に関しては、まあまあウィンターソルジャー見て最低でも見とかんときついかなっていう、まああとまあアベンジャーズのとかウィンターソルジャー見てないとシビル王はポカーンってなるんで、誰っていう、これ誰っていうのが出てくるんでっていう。でもなんかヒーロー同士の戦いね、ワクワクするんですけど、まあでもああこんな感じだろうなっていう、だから どっちの不安もねがっかりさせないためにやっていう、なんかどっちも痛み分けっていう。でヒーローもので言うとね、あれも見てきたんですね、バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生。これはね、まあアベンジャーに比べると暗いっていう。で、まあ、なんか、長いっていう。なんかね、長いっていうか、その、こんな長くなくてもええんちゃうっていう。これはね、バットマンとスーパーマンが戦うっていう。まあ、この時点で、どうやってっていう。いや、バットマンじゃスーパーマンに勝てへんやろっていう。なんですけど、まあ、そこをいろいろ揃えて勝負するっていう。で、まあ、和解って最後共に戦うっていう。まあ、まあ、共に戦うんですけどね。まあ、その、戦う理由も、がねっていう。スーパーマンがバットマンと戦う理由がっていう。もうそれ、戦う前に話してたら戦い回避できたよねっていう。もう戦わずに共闘できたよねっていう。なんでこう言葉足らず、ご都合主義というか言葉足らずっていう。で、なんか最後の方で、なんか急にワンダーウーマン出てくるしっていう。なんかね、まあ敵のボス的なレックス・ルーサーとかもそんな活躍してるって感じでもないしっていう。なんか、まあこれから次回作に続くんでしょうけどね。っていう。なんか暗いんですよね。やっぱバットマン出てくるからかっていうか。まあだからこれはこれでまあ、まあだから犠牲というか巻き込まれっていう。まあスーパーマンが敵と戦ってて、まあバットマンの正体ね、ブルース・ウェインの会社が倒壊して、で、部下が死んでっていう。なんか、こう、巻き込まれてっていう。まあ、ね、確かスーパーマンがね、敵を倒さなかったら死者もっと増えてたんですけど、っていう。まあ、アベンジャーズもそうなんですけど、まあ、わかってるんですよ、理屈では。理屈ではわかってるんですけど、理屈ではわかってるんですけど、まあでも自分の家族なり友達なりがね、まあやられると亡くなってしまうと、まあそら割り切れへんよなっていうってことでっていう。まあね、ここら辺はね、許すというかね、やっぱなんともね、自分がそうだったらって考えるとっていうね、ね、巻き込まれてね、それで巻き込んだやつを許せるかっていう。なんかね、ここら辺のヒーローのやつっていうのは難しいですよね。 ほんま許すというか受け入れるしかないなーってね。辛いんですけどね。それでもって感じですよね。まあでもこうヒーローいっぱい出てくるのでやっぱ楽しいですよね。なんかワクワクするっていうか、こう、このヒーローとこのヒーローがっていう。まあ、ただアメコミなんでね、誰っていう人出てきますけどね。ほんま地味な。だからアベンジャーズで言ったらホークアイとか。まあ普通の人間ですからね、ブラックウィドウとかも。普通の人間よりかは強いけどっていう。だまあアイアンマンとか、キャプテンアメリカ比べるとちょっと見劣りするっていう。だからだんだん仲間が増えてきたり、敵が強くなるとっていう。まあでもそこら辺はね、しょうがないんでしょうね。こう、敵がね、どんどん強くなったり、話が進むと目立たない人、目立つ人が増えてくるのはっていう。で、まあ次の話題なんですけどね、まあ、今年も AKB グループ総選挙あるんですけどね、いやー、今年はなんか盛り上がってないよねっていう。もうほんま、あからさまに盛り上がってへんよなっていう。辞退者も多いしっていう。まあ、20名超えてるし、まあ、去年選挙で、総選挙で上位やった人たち。まあ、例えば大谷松田とか、まあ、NMB の渡辺美幸とか、まあ、卒業とかいろんな理由で辞退する人が多いっていう。まあ正直ね、総選挙、なんかもう、メンバー自身総選挙に飽きたというか、なんかこう、盛り上がってなさを感じてるよなっていう。まあ、なんていうかね、確かに総選挙ってね、売れるチャンスではあるんですけど、ただまあ、ランクインしてもね、だんだんね、恩恵がね、少なくなってるっていう。だからもうなんかランクインしてもなーって感じになってきて、辞退者出てきてっていう。まあ辞退は辞退したらいいと思うんですけどね。ああ、する子はっていう。だから辞退して、まあなんか自分なりのビジョン、まあ、こういう方向で頑張っていくとかっていうのがあったらね、っていう。あ、だから一番まずいのは、なんか自信ないんで辞退するとかっていう。まあ、それも本人の考えなんでしょうけど。まあでも、ね、自信ないくても別に、ね、っていう。出ていいんちゃうのと思うんですけどね。だって最悪県外になるだけですからねっていう。まあなんかね、自分で、こう、新しいね、こうやりたいとかあるんやったらいいんですけど、ないんやったら出といた方がいいと思うんですけどね。まあだから県外の子やったらね、まあ、今更出てもね、また出てもって感じ。っていうのもあるんでしょうけどね。でも辞退者増えたなーっていう。これ来年どうするんやろっていう。そろそろ来年はね、なんかやり方というか方向というか変わるかもしれないですよね。だってもう指原も、まあ来年か再来年にはいなくなるでしょっていう。ああいう絵は見たくないんですよね。よくある。上がいなくなったから、下の子が、こう、上位になるっていう。なんかね、それはそれでまあね、いや、よくあることなんですよ、それって。だから部活とかで、3年生が卒業して、こう、2年生とかがレギュラーになるとかっていう。まあなんですけどね。だからそれを上位で見るとね、っていう。まあ、未来のことを考えると、 やっぱ世代交代して、で、負けて卒業が、まあ、ええんかなって思ったりもするんですけどもね。まあ、でもこれ、だからまあ、AKB 自体の人気が追ってきてるから、まあ、言うたら仕事を取ってこれない?まあ、仕事を取ってこれないというかまあ、大きな仕事を取ってこれないっていう。まあだからそうなると、そうなるとまあ、言うたら、上の方、まあ当たり前なんですけど、人気のある子ね仕事をまずは回すんですよね。で、まあ、そうじゃない子にその後回すっていう。でまあ、仕事が少なくなると、まあ、下の方には仕事がだんだん回ってこなくなるっていう。だからまあ、総選挙とかで、ランクインしたところでっていう。あんまりなんか変わることも少なくなってきてるっていう。まあ、今まで県外やった子がね、県内に入ったり、その爆上げ?一気に順位とか上げたら扱いも変わるんですけどね。まあちょっと上がったり下がったりではもうそうそう変わらへんっていう。ねえ、まあそうなるとっていう。なんか現状維持っていうかっていう。やっぱまあねえ、だからもう。人気が下がってきてるから仕事も回ってこないっていう。だからまあ総選挙自体ね、これまあ、だからあとはまあ票数でしょうね。まあね、やったらね、やったらまあ誰が1位かとかね、誰が2位とかは決まるわけなんですけど、そのまあ結局全順位の票数ですよね。あとはまあ全順位の票の合計総票数でええんかな、がまあ去年より下がるかどうかですよね。去年より上がるかとかっていう。まあだからいやらしい話、どんだけお金をオタが使ってるかっていう。まあそこらへん、それがね、もうその票数が追ってきたらほんまやばいでしょうね。まあだからそこら辺ね。まあだからね。もうメンバーが冷め出してるってことは、まあ、ね、不安も、ね、不安にもそれは伝わってるからね、おのずとって感じですからね。まああと極端な話というか当たり前の話なんですけど、まあ、辞退する子が出たら、まあそれだけその子の不安は、ね、総選挙で投票しないんでっていう。言うてもね、まあ、例えば NMB の不安の子が、まあ渡辺美幸の不安の子が、まあ渡辺美幸が、もう総選挙出えへんから、NMB の他のメンバーに投票する子、オタもいるんでしょうけど、でもそないね、金突っ込まないですからね、自分の推し以外のメンバーに。まあだからね、突っ込むお金はみんな減るやろなっていう、辞退者が増えるとっていう。ねえ。まあ、辞退ありにしたんで、まあそれぞれのね、それぞれね、の選択が見れるんで、盛り上がりはしたんですけどね、ただまあ、こう、事態が増えるとね、これ来年から全員強制参加とかにするのもね、それはそれで、なんか寒いよなっていう。ねえ。なんかニャンニャン、今回ニャンニャン仮面が出てくるんですよね。まだニャンニャン仮面誰かわかんないんですけど。まあ、小島春菜じゃないかって言われてるんですけどね。まあ、小島春菜今回は、総選挙、出ないんですけどね。 あ、まあ去年も出てないか。まあなんですけどね、なんかね、だんだん AKB って滑り出してるなっていう、なんかすごい徐々に崩れ出してんのを感じてるんですよね。なんかスタッフがダメな感じになったりっていう、なんかメンバーに連絡とか忘れてるとかっていう、いやー、だんだんなんかほころびというか崩れ出してるというか、これが持ち直せるかどうかっていうのもね、あるんですけどね。まあだから、まあ今回は、まあ今回より来年どうするかでしょうね。こんだけ辞退する人増えてきて、来年対応どうするかってやつでしょうね。で、まあ次の話題なんですけどね、中絶っていうのは人殺しなのかっていう、まあ産婦人科医でツイッターやってる人、まあドキコ猫アカウントさんっていう人がね、まあ母校で性教育頼まれてるけど、まあね、母校の方針としては、まあ中絶を人殺しみたいに、人を殺す行為っていうことを理解させてほしいっていう、まあその生徒に性教育する際にっていう。で、まあこのドキコさんとしては、この考えには同意できないっていう、人殺しみたいに言って脅せば望まない妊娠した場合に中絶しにくくなるだけっていう、望まない妊娠を阻止する効果はないと思うっていう。まあね、まあ確かに中絶って、まあ新しい命を殺す行為なんですよね。まあもう妊娠 してるけどっていう、妊娠、中絶、妊娠じゃなくて中絶、中絶ってもう最終手段ですからね。もう最終手段に、もう、を取らざるを得ない子にね、もう、人殺しだよとかって追い込むのはね、いかがなものかなっていう。まあ確かにね、中学とか高校とかね、まあ大学でもそうですけど、まあはっきり言って学生のうちに妊娠したらね、アウトというか、まあ、アウトって言い方はね、変かもしれないですけど、まあ言うたら学生生活送れるかって言うと難しいですよね。その妊娠して、出産して、育てながら、高校行ったり、ね、大学行ったりっていうのは。まあだから、まあ、否認はね、した方がいいと思いますとか。まあだから、まあ個人的にはね、どっちかっていうとね、もっとあれなんですよね、もう自分のケツ、自分がなんかね、そのケツ、吹けないうちはね、やめといた方がいいよっていう。だからまあ、ね、妊娠してね、してもね、どうにもならん人はもう、ね、セックス自体せえへん方がいいんちゃうかなって、まだね、っていう。学生のうちはっていう。まあ、とはいえ、したくなるのわかるんですよ。ね。ねえ。だってもう、その場なったらねっていう。だって、いざセックスって時に、男につけたくないって言われたら、やっぱ断りづらいんじゃないんですかっていう。断りづらいでしょっていう。ねえ。だってもう、結構強引に行かれることもあるでしょうしっていう。まあだからそう考えると、まあ僕みたいな性行為するなっていう方よりきっちり否認しろって方がね、現実的なのかもしれないですけどね。まあそれでもね、やっぱ ねえ、やっぱしたら絶対妊娠せえへんってもんでもないですからね、避妊はっていう、やっぱセックスする以上はっていう。まあだからここら辺の話は、まあ女の子どうこうよりも、ね、男にもっとね、その、セックスの話、ね、その、妊娠中絶で、まあ妊娠したらどうなるかとかっていうのはね、もっときっちり教えた方がいいと思うんですけどね。言うたら男が射精せえへんかったら妊娠しないんでっていう。男が挿入しなければっていう。やっぱどうしても女性にねっていう。ねえ。だからまあ、ねえ、男、もうこれ女性より男の方にね、もっときっちりね、やった方がいいとは思いますけどね。まあね、やっぱ性欲なんですよね、性欲。もう性欲が狂わせるっていう。ね、理性を失わせるっていう。まあね、だから性欲ね、暴走せずにね、だから自分の人生もそうだし相手の人生も考えてっていう。だからもうあの最終手段の中絶を取らないで済むようにっていう。だから否認したり、いやまだ自分には早いって言って我慢したりっていう。まあ、だから基本自分のことか、自分本位でしょうね。結構自分本位になってしまうから我慢できないっていう。やっぱ相手のことを考えるっていう。やっぱね、やっぱ人間関係って相手あってのことなんで、こうお互いのこと考えて、あのお互いのこと幸せになるようにっていう。やっぱね、自分その人間関係、こう相互関係、僕がいて君がいてっていう関係で、で自分のことだけ考えて相手のこと考えへんっていうのは良くないというかね。やっぱね、それは相手のことを人として見てへんというか大事に思ってへんなっていう。まあね、やっぱそういう人はね、やっぱやめた方がいいですよっていう。セックスはっていう。まあね、ほんまこれ女の子より男の方がね、もっとそういうの考えた方がいいと思いますよね。まあ、だって妊娠したらね、言うたらね、男って逃げたらしまいですからね。その責任感ない子とかね。ただ女の子は責任感なくてももう妊娠したって事実がからは逃れられないし、それについて対処しないといけないっていうのがあるんでね。ね、女の子もね、振られるのはね、だから嫌われるの嫌かもしれないですけどね。やっぱね、そのね、否認とかした方がいいですよ。ね。それ断る男っていうのはあんまりあなたのこと大事に思ってないんで、まあ、あんま付き合い控えた方がいいかなと思います。では、今日はここら辺にしたいと思います。お相手は JK でした。